ゴミ処理問題についてちょっと深く掘り下げていきたいと思います。手元にあるのがその御代田町の現状を分析して、他の自治体と比較なんかもしているレポートですね。あと具体的な提言、これも含まれてます。で、今回のまあ私たちのミッションというか、目的はですね、これらの資料がなぜ御代田町のゴミ処理システムを住民負担が多すぎるとか、あるいは改善すべき愚策とまでかなり強く言っているのか、その根拠を探って提案されている解決策までこうしっかり見ていくことです。パッと見はね、普通のゴミ問題かなって思うんですけど、資料を読んでいくと住民の方々が直面している結構驚くような負担の実態が見えてくるんですよ。まずそもそも論として、どこの自治体でもゴミ処理っていうのは財政効率と住民サービスのバランス、これを取るのが非常に難しい課題ですよね。施設の維持にも収集にも当然コストはかかりますし、
多くの自治体ではまあ広域連携を進めたりとか、いろいろな工夫でそのバランス点を探ってるわけです。この御代田町の場合、その天秤がですね、財政効率の側にちょっと大きく傾きすぎているんじゃないかと。で、そのしわ寄せが住民への過度の負担という形でこう現れちゃってる、そういう指摘なんですね。具体的に見ていくとですね、まず可燃ごみの収集、これが週に1回だけなんです。
週に1回ですか？
ええ、これはまあ多くの都市部とか近隣の自治体と比べても少ない頻度と言えるでしょうね。で、さらにちょっと深刻かなと思うのがゴミ集積所の設置状況なんです。資料によると各地区に原則として1箇所しか設けられていないと。
地区に1箇所ですか？広い地区もあるでしょうに。
そうなんです。ですから住民にとってはかなり不便な状況が生まれてしまっている。結果として資料が示している通り、住民の多く、試算では約5700世帯もの方々がゴミを出すために自分の車を使わざるを得ない、そういう状況にあるとされてるんですね。
車でですか？雨の日も雪の日も週に一度車で運ぶとなると、それはかなりの労力ですよね。
ええ、しかもですよ、その集積所を利用するためには多くの場合自治会への加入がまあ必須になっていて、年間で6000円程度の会費負担が求められるとのことなんです。
ああ、なるほど。
これも資料では事実上のゴミ処理の追加コストじゃないかというふうに指摘されていますね。
週に1回の収集で遠い集積所に車で運ばなきゃいけない、その上に利用するには年間6000円の自治会費が必要と。これは確かに住民の方にとっては相当な負担ですね。一方で町の支出、つまり清掃費自体はどうなってるんですか？これだけ住民負担が大きいってことは、町の経費はかなり抑えられているということなんでしょうか？
そこがまた、この問題のちょっと複雑なところなんですよ。資料によりますと、令和7年度の町の清掃費、これが約 2.94 億円。
はい。
これを人口1人当たりに換算すると、年間で約1万9600円になるそうです。
ほう。
で、全国の同じくらいの規模の町村と比較すると、この数字自体は中程度の負担水準とされているんですね。
中程度ですか？
ええ。ですから、町としては収集車の稼働とか人員の配置を、まあ、最小限に抑えることで効率化を図っているという見方も、まあ、できなくはないんです。しかし、その効率化の裏で、住民側にはさっき言った自治会費がありますよね。
はい、年間6000円の。
ええ。これを世帯平均の 2.3 人で割ると、1人当たり年間約2600円の追加負担になる計算です。さらに指定のゴミ袋、これも購入費用がかかります。
ああ、ゴミ袋代も。
そうなんです。資料では全世帯でその自治会経由のゴミ関連費用を単純に計算すると、年間でなんと約4300万円にも上ると試算してるんですよ。
4300万円、それは大きいですね。
これはつまり町が負担する清掃費とは別に、住民が直接的あるいは間接的に負担しているコストということになります。
なるほど。町の公式な清掃費の数字は中程度に見えても、自治会費とかゴミ袋代といったちょっと見えにくいコスト、これを合わせると住民の実質的な負担はかなり重くなっている。
そうなんです。
しかもその負担は時間とか労力といったお金以外の形でも大きいわけですね。
まさにその通りです。町の財政的な効率っていうのは 達成されているのかもしれませんが、その代償として住民の利便性、時間、そして経済的な負担、さらに言えば公平性みたいなところまで大きく損なわれているんじゃないかと、これがあなたが共有してくださった資料が、御代田町のシステムを住民負担が重すぎる制度であり愚策だと評価するその革新的な理由になっているわけですね。
資料を読み進めていくと、もう一つ非常に興味深いというか、なんというか皮肉な指摘がされてますよね。御代田町はゴミの分別収集には結構力を入れていると、かなり細かく分類するように求めている。これは表向きは環境への配慮っていう、まあ、崇高な理念に基づいているはずですよね。
はい、その点は資料ももちろん認めています。生ガゴミ、可燃ゴミ、不燃ゴミ、それからプラスチック製の容器包装、資源ゴミも腰とか缶、瓶、ペットボトルなどなど、確かに分別項目は多岐にわたっていますね。しかし資料はこの点についてもちょっと批判的に見ていて、分別が細かいこと自体が住民のゴミ処理に関わる手間を著しく増大させていると指摘しています。特に指定ゴミ袋が高くあること、それから生ゴミ用の袋については週1回の収集と相まって衛生面での問題もちょっと示唆されていますね。
臭いとか虫とか夏場は特に大変そうですね。
そうでしょうね。そしてここで大きな逆説が生じていると資料は指摘するんです。
逆説ですか？
ええ、理念としては分別を細かく徹底して環境負荷を低減しましょうという話ですよね。
はい。
でもその運用の実態、つまり週1回の収集と各地区原則1箇所の、しかも遠い集積所というこの組み合わせが、皮肉なことに住民の車利用をもう当たり前のことにしてしまっている。
なるほど。
資料にこれも試算が載ってるんですが、住民が車でゴミ出しをする場合、往復 1.5 キロと仮定してですが、町全体約5700世帯が車を利用すると仮定すると、年間でおよそ118トンもの CO2 が排出されている可能性があるとしてるんです。
118トン。それはゴミ収集車自体の排出量とは別に、住民がゴミを出すためだけに排出してる計算になるわけですか？
そういう計算になりますね。
つまり住民は時間と手間、それからお金、高いゴミ袋代とかをかけて一生懸命ゴミを分別している。でもその一方でゴミを捨てるっていう行為そのもののために毎週のように車を使って、結果的に CO2 を排出しちゃって環境に負荷をかけてしまっているかもしれない。これは本当に皮肉な状況ですね。環境のための分別がシステムの不備によって環境負荷を生む行為をむしろ誘発しちゃってるみたいな。
まさに資料はその点をシステムの欠陥が招いた矛盾だとしてかなり強く指摘しています。環境意識が高い住民の方ほどこのジレンマにこう悩むことになるかもしれませんね。
ではこの何とも言えない状況を改善するためのヒントというのはあるんでしょうか？資料には他の自治体の結構進んだ取り組みも紹介されていますよね。ここからがまた本当に面白くなってくるところかなと。
ええ、そうなんです。対照的な2つの自治体の事例がかなり詳しく紹介されていますね。まず1つ目は神奈川県の逗子市。
逗子市。
はい。逗子市はゼロウェイスト、つまりゴミを極力出さない社会を目指すというかなり先進的な目標を掲げています。資料によると、その実現のために市と市民団体がすごく密接に連携して、ゴミを出しやすくするためのいろいろな工夫を凝らしている。これが特徴的ですね。例えば市民団体が運営しているエコ広場逗子という場所があるそうです。ここではまだ使える不要品を無料で交換できるもったいないしとか、壊れたものを修理して長く使うための修理カフェみたいなものが常設されていると。
面白いですね。
これらはゴミとして捨てる前のリユース、つまり再利用とかリペア、修理っていう選択肢を具体的に提供していて、結果として粗大ごみを出す手間とか費用削減することにもつながっているわけですね。それから CD とか乾電池、あと廃食油といった普通の収集ではちょっと出しにくい品目がありますよね。
ありますね。
こういうものの拠点回収もかなり充実させているようです。品目だけじゃなくて回収場所とか時間も住民の利便性を考えて拡充して、出し損ねて家に溜まっちゃうみたいな、そういう住民のストレスを軽減する工夫が見られると。さらに 家庭で生ごみを堆肥化したり乾燥させたりする処理機ありますよね。
はいはい。
あの購入に対して最大で費用の4分の3を補助するとか、発生抑制にも力を入れている。リユース品を持ち込むと市で使えるポイントが付与されるなんて制度もあって、住民がこう楽しみながら参加できる動機づけもちゃんと考えられているんですね。
なるほど。逗子市の事例は捨てる前の段階、リユースとかリペアを重視して、回収方法も住民の利便性をすごく徹底的に考えて工夫することで、ゴミそのものを減らして、かつ住民の負担感を笑われようと、そういうアプローチですね。市民との共同が鍵になっている点もすごく印象的です。もう一つの事例はどういった特徴があるんでしょうか。
もう一つはですね、福岡県の大木町。こちらは特に生ゴミの処理とその収集方法が非常にユニークで、三代田町が抱えている問題へのかなり直接的なヒントになりそうだなと思います。大木町には大きい循環センタークルルンっていう施設があるんですね。
クルルン。
ええ。ここで町内から集めた生ゴミとか屎尿なんかをメタン発酵させてるんです。
メタン発酵。
はい。それによってバイオガスを生成して発電に利用するとともに、発酵した後の消化液は有機液肥として農地に還元するっていう循環の仕組みを町として確立しているんですね。
すごいですね、それは。
ええ。で、住民の負担軽減策として特に注目すべきは生ゴミの収集方法なんです。バケツコンテナ方式というのを採用していて、週に2回回収を行っているそうです。
週2回、それは助かりますね。
そうですよね。これはだいたい5世帯から10世帯くらいで、共用のバケツコンテナをそれぞれのグループの近く、歩いて行ける距離の場所に設置して、そこに生ゴミを入れてもらうという方式なんです。
あー、なるほど。
だから三代田町みたいにわざわざ車で遠くの集積所まで運ぶ必要がなくて、歩いてゴミを出せるという利便性がちゃんと確保されているわけです。
それは大きいですね。三代田町の負担感のかなり大きな部分が車での運搬でしたから。
そうなんです。さらに旅行とかで出し忘れちゃった場合とか、一時的に大量の生ゴミが出ちゃった場合にも対応できるように、その循環センターの入り口には24時間365日利用可能な常設バケツっていうのも設置されてると。
へえ、柔軟ですね。
ええ、この柔軟性も住民にとってはすごくありがたいでしょうね。資源ごみの持ち込みについても比較的柔軟な時間設定がされていて、住民の生活スタイルに合わせやすいように配慮されているようです。こういう取り組みの結果として、大木町では燃やすごみの量が取り組み前に比べて約半分、48.2% 削減されたと。
半分ですか。
ええ。
そしてリサイクル率も 14.9% だったのが 56.5% へと劇的に向上したというふうに資料には報告されています。
大木町の歩いて出せるバケツコンテナ方式と週2回の生ごみ回収、これは三代田町の車での運搬が必須で週1回収集っていう、あの住民負担の根幹にある問題をかなり直接的に解決する可能性を秘めてますね。資源循環の仕組みも本当に素晴らしいです。
そうですね。逗子市の出しやすさへの工夫と大木町の歩いて出せる仕組み、どちらも住民の利便性向上と負担軽減をすごく重視している点で共通していて、資料はこれらを三代田町が学ぶべき良い事例として提示しているわけですね。
ではこれらの資料は三代田町が具体的にじゃあどういう改善策を取るべきだと提案しているんでしょうか。そして当然ながらやっぱり気になるのはコスト面ですよね。改善には費用がかかるはずですけど、その点はどう試算されているんでしょう。
資料ではですね、いくつかの具体的な改善策とそれに伴うコストの試算、これが示されています。まあ段階的な改善案という感じですね。まず一番基本的な改善として、可燃ごみの収集頻度、これを現状の週1回から週2回に増やすこと、ただし追跡所方式は維持するという前提です。
はい。
これによる追加コストは、まあ、収集ルートとか委託費用の見直し方によって幅があるんですが、年間で約1540万円から最大で約3074万円の範囲と試算されています。
結構幅がありますね。
ええ、資料ではその重要な試算として、現状プラス 70% 増の年間約2152万円という数字を挙げています。これは現在の町の清掃費総額約 2.94 億円から見ると、だいたい 7% 程度の増加にとどまる計算になります。
7% 増ならまだなんとかなりそうな範囲にも思えますが。
そうですね。次にゴミ出しの負担を軽減するために水石所の数を現在の倍、つまり各区1箇所から2箇所に増設する場合。
おお、倍ですか。これは用地の取得とか設置工事が必要になるので初期費用として約2億円。さらに維持管理とか収集効率の変化に伴う年間の運営費増として約 1.8 億円が必要と見積もられています。
うわー、これはかなり大きいですね。初期費用も年間の費用も。
これは財政的なインパクトがかなり大きい提案ですね。そして住民の経済的な負担をもっと直接的に軽減する策として、一般家庭用のゴミ袋、可燃ごみとか生ごみとかですね、これを無料化する場合。
無料化？
はい。これには年間で約2200万円の追加コストが見込まれるとしています。
なるほど。
で、資料が最終的に提案しているのはこれら全部、つまり可燃ごみ収入開花、集積所の倍増、固いごみ袋の無料化、これを全部パッケージで実施した場合です。
全部やると。
ええ、その場合の年間追加コストは合計で約 2.2 億円に上ると結論付けているんですね。
年間 2.2 億円の追加ですか。町の財政規模から考えるとこれは決して小さな額ではないですよね。そうなるとやっぱり最大の焦点は、じゃあその財源をどうやって確保するのかということになりますよね。ここが核心かもしれません。資料はこの点についてどう切り込んでるんでしょうか。
ここがですね、この資料の最も踏み込んだ部分であり、そしておそらく最も議論を呼ぶであろう提案なんです。財源として過剰な役場の人件費の適正化によって生み出すべきだとかなりはっきり主張しているんですよ。
人件費の適正化ですか。
ええ、資料によると令和7年度の御代田町の役場の人件費は約17億円、職員数は160名とされています。
17億円。
はい。で、資料の分析では町の人口規模とか他の同じくらいの規模の自治体との比較から、この人件費および職員数は過剰であり適正ではないとかなり強く断じています。
過剰と。
そして適正な水準としては職員数は80名程度、人件費にして、まあ、10億円から12億円程度が妥当ではないかと試算しているんです。
半分近くですか、職員数も人件費も。
そういう試算ですね。もしこの試算通りに人件費の適正化が実現すればですよ、年間で5億円以上の財源が生まれる可能性があるとしてるんです。
5億円以上。
そうなればさっきのゴミ処理改善に必要な年間約 2.2 億円というのは十分に捻出可能だと、むしろ他の住民サービス向上のための財源も確保できるんじゃないかというのが資料の提示するロジックなんです。
なるほど。ゴミ処理問題の改善提案から始まって最終的には役場の人件費、つまり行政組織の在り方そのものにまでこう踏み込んだ提言になっているわけですね。これは相当大胆な指摘ですね。
極めて大胆な提案と言えると思います。もちろん人件費の適正化については様々な意見があるでしょうし、実現には多くの課題があることも想像に難しくありません。しかし資料の作成者はゴミ問題というこの具体的な課題解決の財源としてここに切り込む必要があると考えているわけです。